れて噛みつきなろうて、
作りかけラボ14、新井恵子、ボスの懐すみの大本、チャブ台トークです。本日は千葉市美術館の染谷学芸員さんとお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
染谷美穂です。担当は浮世絵を担当しています。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回そういうことで浮世絵をね、5階のあの常設展で、
はい、
展示をあのいつもされてる
んですね。そうですね、いつも、
はいはい、で今回あのそこに少し参加をさせていただいて、
はい
はい、あの選ばせていただいたということで、
はい、そうですね、はい、特別にというか今回あのコラボというか、
はい、コラボさせていただきました。
しまして特別に、はいはい、今回あのいつもと違う展示をお楽しみいただけたらと思います。
はい、はい、もう始まってるんですよね。
はい、
はい、で私もあのここは和紙の懐墨の醍醐味ということなので、うん、あの浮世絵 の版画もう和紙に擦ってるわけですよね。
はい、そうですね。はい、
で、あの私も墨をずっとこう、うん、共にね、作品制作しているので、今回はまあ墨の効果、あの墨の効果というか、うん、あの浮世絵で墨がどのように効果的に使われているのかなというところを、うん、あの重点的に見て選ばせてもらいました。で。まあ、墨の効果って一言に言ってもね、あの輪郭線もあの細い輪郭線もそうだし、あのこう櫛を入れたあの綺麗に整ったあの美人画の方々の、うん、あのふくよこなの髪ね、
髪の
つやつやした髪の毛ね、はい、あのその黒もそうですし、あの様々なところで効果的に使われていますよね。
はい、そうですね。
あの着物も案外あの黒の着物って結構多いよね。
うん、多いですね。
うん、華やかでね。
はい、
うん、で、まああの美人画もしっかりだし、うん、まあ様々なところで墨が効果的に使われていて、本当に黒の中の黒をどうやって表現しているのって、うん、なんか不思議に思うことばかりだったんですよ。
あ、そうですか。
うん、あの私もさらっと見てたの今まで。あのやっぱり色の美しさとかにもすごくこう焦点が行きがちなので、うん、
はい、
墨の使い方のところをじっくり見るっていう経験があまり私自身もなかった。
うん、あ、そうですか。で色にやっぱりこう目が行きがちですか。
目が行ってたんですよね。
う
ん、
そうです
よね。でそれをやっぱり一色 の、うん、あの濃淡とかそのぼかしとかあのかすれた感じとか、
うん、
でもちろんあの和紙自身にこうちょっとよく見るとあのエンボスみたいなね、エンボスって言わないよね、エンボスみたいな格好をしてたりするでしょ、
すりで、はい、からずりですか、
からずり、
あ、そうですね、凹凸がついて、
凹凸がついていたり、はい、それも本当にあの和紙だからできる、ね、うん、特徴でもあるなと思って、
は
い、いやこれキラキラしてんなとか、光ってるな、この黒は光ってるなとか思いながら、
そうですね、
あの見てたんですけど、
はい、
やっぱりあれは堀師さん、すり師さんがすごいよね。
そうですね、やっぱり浮世絵はあの一人で制作していないので、
うん、
まああの何ですかね、共同でやっているから待たせるというか、はい、
プロダクト、うん、どういう表現するんでしょうね、あのチーム、
ね、チームワーク、
そうですね、どっちというかどこが欠けてもダメよね。
うん、そうですね、もうそれぞれ多分プライド持ってやっていたと思います。
うんうん、でそういう意味ではあのこのすりでどうやってぼかすとか、
うん、
あの際のぼかしとかもね、
うん、
やっぱりすり師さんのイマジネーションあってこそのぼかしなんですよね。
う
ん、
そうですね、はい、
ね、ここどれぐらいの濃さでどういうグラデーションにしようかというのはあのすり師さんの采配だったりもする。
そうですね、ある程度はあの指定もあるんですけれども、うん、やはりあの水をどれぐらい含んで、うん、あの色をのせていくかっていうのが、うん、やっぱりすり師の判断になるので、
うん、
そういうところはやっぱりあの裁量が結構あったと思います。
ね、はい、でそれをね、あの高い技術の 上に成り立ってるわけだから、うん、はい、1枚じゃないんですよね。
はい、そうです
ね。もう同じように何枚も何枚もするというのは、うん、あの確立したその感覚と技術がないと、
うん、
同じようにたまたまなったよということじゃないじゃない
ですか。そうですね、
うん、同じようにこう吸っていかなきゃいけないっていうのは、それもすごいな。湿度も違うし温度も違うし濃淡を調整するって結構難しいと思うんですよね、
うん、
で墨の黒とかもこれぐらい のグレートーンというか、
うん、
にじみが欲しいとかね、そういうことってなんか自分の中でこう調整がなかなかできない世界でもあるので、
うん、
それを少しずつにじませたり、これぐらいのトーンでこう吸っていこうという、毎回その墨の感覚を同じように整えるって結構難しいと思ったの。
うん、そこがやっぱり技術ですかね。
ね、うん、で気候によっても変わるでしょ。そうですね。ね、なんかそれはじっくり見させてもらってすごく面白かったんですけど、いくつ選んだんでしたっけ？
12点
展示してくださってますよね。はい、私が選んだの見て、とどう思いました？
やはりなんか墨の面白さっていうのが、まあ、改めて分かるものが多くて、まあ、普段は浮世絵、本当に江戸時代から明治ぐらいまでの浮世絵だけなんですけど、今回近代版画と呼ばれるものも少し展示をさせていただいてます。まあ、やっぱり北斎とか広重とか一緒にこう並べてみることによってこうなんか気づくことっていうのもあって、似てるんですけど、なんかそれぞれの良さがあったりして、
で見るとやっぱりその違いってわかります。
そうですね、今回ちょっと似た作品を隣り合わせてちょっと展示をさせていただいて、そうですね、鳥でしたよね。割と、
はい、
似た、
鶴と
カラスかな、ね、
はい、
まあ、それぞれ このなんか色の使い方っていうのが似てるんですけど、うん、やっぱりちょっと違うんですよ、墨の、味わいっていうか、まあ、それぞれに良さが
あるかな、ね、でもその雪、松に雪があれはかかってる、
ね、そうですね。
でそれをそのまま和紙の色をそのまま残して雪を表現してましたよね。
うん、そうですね。
その和紙のそのままの白と、
うん、
強い黒を使った鶴とのね、バランスがあれもすごいなと、
そうですよね、
思って見てました。その地の色があるからこそのまた墨の良さだったり、その黒の強さだったり、なんかそれをすごく表現してるし、なんかどっちも引き立ててるなと思って、
なんかこうコントラストがなんて世界観を結構作り出すというか、その墨とその地の、まあ、和紙の色っていうのが面白いかなと思いました、
ね、なんか墨 の黒さってね、すごく強いじゃないですか、全面の背景が真っ黒な墨色があると、なんかそこにすごく奥行きを感じるし、こう拒絶する黒じゃないような気がするんですよね、私もいつも使っていて、なんかこう宇宙にこう 手が届く、手が入っていくっていうかね、その先に何かまあ真っ黒の空間があって、でも空間としてはずっと先に吸い込まれていくような黒のような気がするんですね、でなんかその墨の色でその情景とか状況とか、そういうものもなんか書いてはいなくてもなんか物語ってるっていう、
そうです
ね、結構ありましたよね、武者絵とかね、
はいはい、そうですね、
すごいなと思って見てました、
ただのこの闇ではなくて、中にこう続いていくっていうことを、なんか新井さんがおっしゃった時に、確かにそうだなっていうのが なんかそれがこう浮世絵でないものとのなんか違い、うん、墨と墨でないものの違いっていうのが分かりやすいですかね、うんうん、納得しました
もう本当にね、あの疑問だらけでね、いっぱい聞きたいことあるんですよね。でもあの最後ずっとこう見てって、うん、髪の毛最後美人が展示してくれてましたでしょ、
うん、
はい、ですごくこう毛量が多いっていうかね、ふくよかな髪の毛で、うん、あの日本画の言ってるあのふくよかさ、ああいうのを黒で表現するって難しいと思う、
うん、
この中にたくさんこうふくよかに髪の毛がわーっと入っているみたいなの、
そうですね、
うん、でそういうこともすごく繊細に伝わってて、
うん、
であのツヤツヤの素敵なこう黒髪のそのツヤも、
うん、
あのなんかこう油がついてツヤツヤしてるんじゃないのって整えた ね、
そ う、 ですね、
うん、あのそういうところまで表現してるんだ墨でと思ったら、
うん、
それすごいなと思ったんですよね、うん、ただその時にあのツヤの黒ってねどうしてるんだとか、
うんうんうん、
あのこの黒の違いをどのようにあの摺師さんはコントロールしてるのかなと思ってね、
うん、ああそうです
よね、うん、いろいろなんかこう調べてみたら、
うん、
私たちというか私があの墨を使う使い方とはまた違う、
うん、
あの付け墨
とか、はい、
ツヤ積み、
うん、ツヤ積みですね、
うんうん、とかなんかあのそういう使い方をしてると知って、もうこれは面白いぞと思って
そうです、
もう本当に切りなくね、切りなくあるんですよ。
そうです、
ね、であの角度変えるとね、
うん、
あの色が違うように見えるでしょ、
はい、
でキラキラしてたりあのしますよ ね、
そうですね、う
ん、あの凹凸もそうだし、はい、で磨いてるの、なんかあれ、
あ、正面刷りですか。
そう、正面刷り
は、はいはい、
磨いてるっていうか、そこの上を紙和紙をこするからそれがあのツヤツヤになる
んですよ。そうですね、
ですよね、
はいはい、
でそれってあの同じ色でも全然近く見えるじゃないですか。
そうですね、はい、
私も今そんな作品を作ったりしてたので、
あ、そうです
か、こういうことだったんだと思って、いやすごい、あの同じ墨色でも違う、うん、そのまあ時間とかそのそこをこすった、
ね、そうです
ね、表情とかで全く違うように見えるっていうのはすごい面白いんですよね、うん、
質感が変わってくるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、あのもうそんなのも含めてもう切りなくいろいろ勉強させていただいて、うん、でもね、山のような質問がありますもっともっと本当に質問、あの陰でいっぱい質問して今後の制作に生かしたいなと思ってます。
それはぜひあの楽しみにしています。
はい、楽しみにしていてくださいませ、はい、
ありがとうございます、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
あ、ごめんね、私だけが随分喋って
そん
なあのソミアさんにいっぱい聞きたかったのにあのこう質問攻めみたいな感じになって、
いい、
うん、でも浮世絵って本当に奥が深いので、あの今までこうさらっとこう見さらっと見ていたっていうか、あの有名な、ね、浮世絵たくさんこう、
はい、
見させてもらってるじゃないですか、美術館でね。でその中でもあの興味を持つところをちょっと絞って見てみるとすごく面白いって思ったんですよ。だからもう浮世絵は右に行ったり左に行ったりしゃがんだり近づいたりしながら、
う
ん、なんかちょっと恥ずかしい人になってあの今度はしっかり見てみようかなと思いました。
そうですね、ぜひあのいろんな角度からあの見ていただいて、まあ、キラ刷りとか、
はい、
あの角度を変えないと見えないので、
うんうん、
ぜひそういうところをチェックしていただけると嬉しいです。
大丈夫
ですか？はい、大丈夫だと思います。
注意されないですか？
大丈夫だと思います、はい、
じゃあまた改めてあの常設展もね、
はい、
皆さんに見てもらえたらと思います。
一、
ね、回終わったのにね、ごめんなさい。それでは今日はありがとうございました。
失礼
いたします。
泣けどしまえ仕事でしまわ れ。